線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、12月の27日の日曜日でございます。とは言いながら、もうアップするのは28日っていう風に決まっているっていうどころか、28日に入ってしまうような状況の中で、収録をしているっていう感じでございますのでね、今日はちょっとかなり遅くなりましたが、いよいよね、2020年も最後の週っていう感じになりました、ね、28日を入れますとですね、28、29、30、31のこの4日間しかないっていう状況でございますね。いよいよもう本当に最後の2020年最後のインターネットラジオ天ナビっていう感じになりましたね。さあ皆さんね、どのような感じの2020年だったんでしょうかとかっていうふうに聞くとですね、いやもうね、あんまりいい話がもうほとんどないっていう状況なんでしょうかね。とにかくね、この感染とかっていう感じのこのニュースとですね、それからもう実際のところね、もう本当に生活の中でね、これほどまでになんかこの感染症とかっていうのをですね、気遣いながらね、日々を過ごしてきたというこの2020年ね、もう本当に大変な年だなっていうふうに思いますね。こういうことをですね、人類がなんか経験するっていうんですかね、こういう世界がですね、同じようなこの状況の中でね、過ごしていくっていうね、こういう脅威の中でっていうようなね、感じで見えますけれどもね、逆に言えばですよね、このね、コロナで全世界がですね、こうやって一つにつながらなければいけないね、そういう意識をね、かなり持ったんじゃないかというね、この1年でございましたですよね。本当にね、考えてみると、この悪いことっていうようなことをですね、挙げていくとキリがないかもしれませんが、中にはですね、いいこともあったんじゃないかね、そういうこともですね、含めましてですね、やっぱりいいことっていうのにですね、結構スポットを当てていかないといけないんじゃないかね、そういうふうに思いますですよね。皆さんにとっての2020年、そしてですね、2021年、ね、どんな年になるんでしょうかね、そんな感じで今日はですね、そんな話もしていきたいなと思います。はい、そんなわけでございましてですね、2020年ね、いよいよ最後の週でございますね。本当にこのね、もういきなり寒くなってきたというような状況ではありますけれどもね、皆さん体にはですね、ぜひ気をつけていただきいただいてですね、この年末年始をですね、乗り切っていただきたいなと思いますけどもね。皆さんはどのような感じでね、このあと4日間ね、お過ごしなんでしょうかね。それにこのね、年始という形に入ってきますとですね、2021年ね、もう本当にどんな年にしたいのかね、それとかオリンピックがね、2021年開かれるっていうことでですね、そういうような予定にはなってますけどもね、ぜひね、もう素晴らしい大会になればいいなと思いますしね、もうぜひ開催していただきたいですよね。本当にね、先ほどね、冒頭に言いましたけれども、実際悪いことをね、どんどんね、数えてしまうと確かにキリがない、ね、だけど良かったこともあるんじゃないかっていう、ねこともね、本当に探してみるといろいろとあるわけですよね。本当に考えてみますとですね、中にはですね、昨日もいろんなね、ラジオ聞いてたらそんなニュースもあったりですね、なんか例えばもう引きこもりの人がですよ、引きこもりの人がですね、なんか堂々と引きこもれる、ね、そういう話もありましたですよね。もう堂々と引きこもれるみたいな、ね、そんな話もあったりですね。確かにね、本当に堂々と引きこもれる、そういうのもありますよね。それとかね、本当に今まであんまり外に出たくなかったっていう人がですね、堂々と外に出なくてもいいっていうね、そういうことになったりするわけですよね。それとかね、あっちこっちに飛び回るっていうような方はですね、かなり制約が出てきたというような感じでありながらですね、その制約の中でですね、やっぱり新しいものを発見するっていうことがいっぱいあったんじゃないでしょうかね。とにかく人に会うっていうことが非常にこんなに貴重なことであったのかっていうね、そういうことも気づいたという年だったんじゃないでしょうかね。とにかく人に会 うというね、こういうようなことっていうのは非常に貴重でね、もう最近なんかね、人に会うためにね、なんかそれだけのためにですね、人に会いたいなと思うわけですよ。要するに何かをするんじゃないですよ、もう人に会うというですね、そういうことが一つの目的でですね、会った瞬間に目的が達成できるというですね、そういうようなことのために行くというね、そういうような感じがあったりしますしね。それとかもちろんその感染症とかっていうようなものですからね、相手はね、だからそういうものについてはすごくね、注意を払いながらね、そういう人に会おうかなと思うわけですけどもね。いろんな打ち合わせとかそういうのもですね、全部電話で終わらせようっていうような状況になりますし、とにかくある意味ですね、もうとにかくね、いろんな移動っていうのが制限されたっていうような状況もありますし、またその反面ですね、そんな遠くに行かなくてもいいっていうね、そういう考えもあるんじゃないでしょうかね。いろんなことを考えてみますとですね、とにかくいろんなところに出歩けないっていうね、そういう状況がある反面、出歩かなくてもいいっていうですね、そういう考え方もあるでしょうし、またそうやって引きこもっていた人がですね、引きこもっているっていうのをですね、堂々とできるっていうですね、そういうことがあったりね、それとか新しい発見というのもいろいろとあったんでしょうね。そういうね、先ほど人に会うということが非常に貴重だったんだっていうね、そういうことですね。いろんなねことをね、トータルしますと、この1年間っていうのは新たな発見っていうのがいっぱいあったというね、そういうような1年間だったんじゃないかと思いますね。新たな発見というのがですね、確かにいろんなことがあったですよね。僕なんかはね、このコンサートというものがですね、ガネットの場合はね、もともとコンサートってのは少ないガネットでございますからね、そんなには多くないですけれどもね、だけどそれにしてもね、今年1年間のうちでコンサートやったなというようなことがですね、なんと1回しかないわけですよ。1月の13日しかないんですよね。あとはですね、コンサートらしいコンサート全くやってないっていうか、人を集めるっていうことがもう目くじら立てて怒られてしまうっていう状況があったりなんかしましたからね、なかなかそんなことができないっていうね、そういうような状況でございましたが、その代わりですね、もう制作っていうものにしっかりと力を入れることができた、音楽活動はですね、そういうような感じだったんじゃないかと思いますね。それとかね、もう立ち上げてね、まだまだ間がなかったね、この高齢者配食ね、もうそういうものについてもですね、もうこんだけコンサートができないんだったらということでですね、もうある意味集中してそちらの仕事ができたというね、そういうこともプラスになったんじゃないかと思いますよね。本当にそのおかげでですね、もう逆にこのね、しばらくの間に結構ね、僕らもある程度は余裕ができてきたというね、そういう状況もね、少しなんか感じられるような状況になってきたという感じがしますよね。それとか周りに働いている従業員の方々がこんなに素晴らしい方々ばっかりがいるね、そういうようなお店もそうはないんじゃないかと思いますよね。本当にね、そんな感じがしましたですけれどもね、本当にありがたいなっていう感謝の思いっていうのがすごく湧いてきたという一年でございましたね。本当にこういう音楽っていうものにはね、いろんな種類があってね、それでいろんな活動の方法があるね、そういうものもですね、いろんなところでスポットが当たったですよね。こういうコンサートっていうのはできないから、その配信でもってね、配信ライブをするで、無観客ライブをやるね、そういうような感じの新しい、ライブのあり方っていうのものものもですね、なんか登場してきたっていう感じでしたよね。それとかそういうシステムも開発されたということですね。その無観客ライブだったり、そういうのをですね、配信をしてですね、その配信をするというのにそのチケットが必要っていう、そういうね、そういう新しいシステムが登場してきたね、そういうような感じもありましたですよね。僕らにしてはもう本当に音楽をですね、基本的にはほとんど人に会わずに制作をするというね、そういうような こともですね、いろんなの形っていうのを模索したという年でございましたね。もうとにかくもともとね、このガネットの制作っていうのはこのアートウィングレーベルっていうようなね、そういうね、受け皿でもって制作をするわけですが、もうこちらの方はですね、もともとがですね、編集作業をしてくれるのがですね、長塚春彦さんっていうね、この方滋賀県に住んで見える方ですよね、滋賀県ね。それと民子さんはもう長野県でございます。僕は愛知県ね、そういうような感じでございましてですね、もともとこういう状況の中で制作をしようとかっていう形でですね、まあ2005年にですね、まあ立ち上げたというような感じになったこの音楽レーベルなんですけどもね。だけどね、こういうような状況っていうね、このコロナの中ではですね、なんと僕らみたいにこういうもともと離れて制作をしているっていうようなね、そういうようなことをやっているというような形でですね、やっていたものがすごく生かされた一年でございましたね。とにかくね、あんまり変わったことをしていない要するにもともと離れているからね、だからその離れて制作をするっていうのがまあ当たり前なわけですよね。そういうような形でですね、いつも一緒にね、現場に入ってやっていたっていう人にとってはですね、すごくなんか違和感のあるというね、そういう感じの一年だったのかもしれませんですけども、僕らにとっては制作の環境なんていうのはもうほとんど変わらないっていうね、そういう状況でございました。ただレコーディングする現場が取れないんですよね。現場ができない、現場に入れない、でそういうような状況の中でどうやってレコーディングするのかね。それとか僕が県外者ということでですね、もう長野県になかなか入りづらいね、そういうような状況になった時に果たしてどうやってレコーディングするのかね、そういうような感じでですね、その辺は考えましたですよね。まあ、とにかくね、そういうふうにするとですね、可能なのは、まあ、とにかく僕がそのね、レコーディングの現場っていうのはですね、もうとにかくどこでも撮れるようにしなきゃいけない、ね、もうそもそも僕らが使っているスタジオっていうのはですね、まあ、無音室なんですよ、防音室ね。そこがたまたま公共施設ということもありましてですね、それで県外者は一切ダメみたいな風になってしまいましたんで、そこが撮れなくなっちゃったね。そういうような状況になった時にですね、もう今までですよ、もう20年ぐらいですね、そちらの方でレコーディングをしていたのにね、それができなくなっちゃったというような状況をですね、どうやって回避していくのかね、それがですね、もう難しい話だなと思ったんですけど、まあ考えてみたらね、もう元々ガネットっていうのはね、そういうような感じのことがあるんですよね。まあ僕はもうもともと音楽やってましたし、民子さんの場合は音楽と生活っていうのがすごくドッキングしてしまってですね、もういわゆる音楽をやっているっていう意識がないままに生活をしているんですね、あの方はもうすごく不思議な方なんですけど、まあね、それ考えてみるとすごい、まあ才能なんでしょうね、一つのそれもね、もうだって生活する中で曲がまあ浮かんじゃうわけですからね、もう浮かんだ曲を作るというようなですね、そういうような感じなんでしょうけれども、まあ、普通だったらね、よし曲を作るぞみたいな感じでですね、ノートを開いて、まあ、本当に曲をですね、まあ、曲ができたらそこにもう何て言うんですかね、詩をねじ込むみたいな感じで作ってるわけですよ。でそういうような感じで作っている人たちが多分ほとんどなんじゃないかと思うんですけど、もう民子さんの場合はまあね、その、まあ、生活の中で曲が湧いてきちゃうね、そういうような感じの方なんですね。まあそういうような方なんで、その音楽をやっているという意識がまるでないわけですよね。なのでまあ何ていうんですかね、もうあえてスタジオに入るというような考えがまるでないんですよね、民子さんの場合は。で僕の場合は音楽の練習ってのはスタジオじゃないとできないんじゃないかって勝手に思い込んでいたっていうね、そういう状況だったんですけど、まあ民子さんにね、まあそのね、場所を取ってもらおうかな、レコーディングする場所を取ってもらおうかなっていうふうに考えた時に、もうね、初めてね、取ってきた場所っていうのがスタジオじゃなくて公共施設だったんですね。こういうやり方があるのかみたいな感じでですね、思ったわけですよ。まあもうね、多分ね、バンドとかやって見える方っていうのはですね、そういう考えがもうまずないんじゃないかと思いますよね。まあだってスタジオじゃないとね、もう本当にドラムとかそういうのが全然できないわけですから、まあそれ考えてみると大変だろうなとかっていうようなものもあると思うんですけど、だけど僕らの場合はこういう アコースティックですからね、まあ、別にあのスタジオじゃなくてももう練習なんかどこでもできるといえばそうなんですよね。まあそういうような状況がある中で、まあ、僕はもう本当にあの、ね、その瞬間になんか盲点を突かれたような感じでございました、昔ね。だけどあの本当考えてみたらもう今やですねスタジオに入るなんてことはまずない、ね、本当にまあそういうところで全部終わらせてしまうっていうね、そういう感じになりましたですね。まあそれ考えてみると本当にやり方っていうのはですね、いろんな種類があっていろんな方法があるね。もうなのでもうできる方法を考えればもう本当にあの可能でないことなんかないんじゃないかね、そういうような信念のもとでですね、いつもあの活動をずっと続けておりますのでね、もう考えてみたらもう22年ね、来年になると23年ですか、まあ、そういうような状況になると思いますけれどもね。だけどもできる方法を常に考えるね、とにかくできない理由なんていうのを並べてもですね、全く意味がないですからね。だってもうね、困難なことはみんな分かってんですからね。だけどそのね、まあ、あのできない理由ではなくて、その中でもやっぱりできる方法を考えるね、そういう風にするとですね、必ずねもう一筋の光ぐらいは見つけるわけですよね。二筋は見つからなくても一筋は見つかるね、そういうような状況があったりなんかしてですね、なるほどとかっていうようなことでですね、そいつを辿っていくと、まあその結論としてはまあできるというような形になるっていうね、そういう形になったりするわけですね。まあ今回のレコーディングもそうでしたね。まあとにかくね、まあ、やり方っていうのは、まあ、本当に、難しい状況はあると思うんですよ。まあ、僕らみたいに、ね、制作っていうような形でですね、音楽をずっと作っているっていうような人がですね、もう場所もできない、ね、人にも会えない、ね、もうそれとか移動もできない中で、どうやって作るのかっていうね、そういうような状況を考えるとですね、まあ、今回のですね、信州梅さんかっていう曲の制作もそうでしたね。本当にどうしようかなと思っている中でですね、まあ本当にね、タミコさんにカラオケを作ってですよ、ね、そのカラオケをですね、まあその LINE に送るんですね、LINE に送る。ね、皆さんもぜひ試してみてください。そんなことができるかどうかですけれどもね、 LINE にまずカラオケを送ってですね、そのね、Bluetooth のイヤホンでですね、そのカラオケを聞きながらですね、ハンディレコーダーでボーカルを取る、ね、ぜひ皆さんやってみてください。どういう感じのことができるのか、ね、それでですね、その ハンディレコーダーの音をですね、今度はパソコンに入れてですね、パソコンでもうギガストレージに、まあ、保存するわけですよ。でそれでギガストレージってのは基本的には、クラウドみたいになってますのでね、私の方でも普通に開けるわけですね。そのような形でねやっていきますとですね、どうなるかっていうと、これがですね、まあまあ確かにハンディレコーダーの音っていうのは否めないんですが、まあそういうような状況の中でですね、まあレコーディングっていうのはどんどん進めることができた、ね、そういうような形になってますね。まあそれにですね、まあ、考えてみると、もうそのね、ハンディレコーダーの音っていうのはどうしても普段ね撮ってるのが、まあ、ノイマンのマイクで撮ってるわけですけど、まあ、そのノイマンっていうね、そのメーカーのマイクっていうのは、まあ、業界ではもう本当には普通の標準になってるわけですが、まあね、このねマイクの音っていうのは特殊でしてね、もうとりあえずなんていうんですかね、もう普段聞いてる音っていう感じですよね、いわゆる、まあ、それがですねすぐ取れちゃうんですが、もうそのマイクのね、もうその特徴っていうのはですね、特性っていうのをですね、もう例えばイコライザーっていうね、もうこのパソコンの中でですね、もう高音だとか低音だとかですね、その辺を調整しながら、マイクの特性っていうのをですね、まあ変えるようなですね調整なんていうのはもうね、はっきり言ってこれはもう無理なんですよね。もう僕もすんごい苦労しましたけど、もうね、マイクの特性というのをですね、EQ で調整するなんていうのは、もうこれまずもう不可能ですね。なので、もう初めからそのマイクの特性とかっていうものをですね、まあ、狙ってマイクを選ぶ。ね、そういうような形にしてですね、もうそれでマイクの、そのマイクでレコーディングをするというような形を取るわけなんですが、まあ、こういうね状況の中で、まあ、新しい発見があるわけです。もうダメだと思っているところに必ず新しい光が生まれる、ね、そこなんですけどもね。まあね、私はね、まあ、そういうような状況の中でね、このマイクはもう廉価なマイクなんじゃないかといろんなことで指摘をされましてですね、その時にこれはやっぱりね、ちょっとマイクなんとかな することができないだろうか。ね、だけどね、目の前にはパソコンがないわけですよ。要するに、タミコさんの目の前にはパソコンがない。ね、要するにカラオケしかないんですね。あるのはもうハンディレコーダーのだけなんで、もうどういうふうにしたらいいのかっていうね、そういう状況の中でね、もうね、もうネットでもってですね、もうすごい探しまくってですね、なんかいい方法ないだろうかっていうふうにですね、思っていたらですね、なんとですよね、もうこのね、もうマイクルームっていうですね、こういうプラグインをですね、見つけてしまうわけです、僕がね。で、なんとですね、例えば手話の57の音とかですね、そういう音をですね、なんとノイマンの U87 とか、その辺のあたりに変えてしまうことができるというですね、まあ嘘か本当か分かりませんが、だけどかなり近い音になるんですよね。いや、もうすごいなと思いましたね。まあそういうものがあるのかと、ね、いうような感じで、新しい発見があって、今のね、もうこの新しい科学技術じゃないですけども、すごいなと思いましたね、本当に。いやね、もう一体どういうところまで、ね、みんなも例えばもうこういう、ね、困っている時にですね、まあ、こういう新しい、ね、こういうプラグインとかをまあ開発されるわけなんでしょうけれどもね、まあ、同じように困ったなと思っている人たちがいっぱいいたんでしょうね。まあ、このね、もうプラグインはね、面白いんですね。プラグインというのは要するにエフェクトみたいな形になってましてですね、まあ、そういう例えばプロツールズだとかキューベースだとか、ね、ロジックだとか、ね、そういうようなものの中でですね、もうそういうソフトの、そういうレコーディングするような、ね、そういう、まあ、ソフトの中で、まあ、動くというですね、そういうような、まあ、エフェクトみたいな感じの役割でですね、まあ、こうやって動いていくっていう感じなんですが、まあ、そういうものがですね、まあ、あるんですが、もうこのね、マイクルームっていうですね、このプラグインっていうのはですね、例えば57の音をですね、例えばですね、ノイマンのですね、チューブマイクの音にも変えることができるっていうわけですよね。これがですね、チューブマイクっていうとですね、変な話ですけどね、もうだってもうノイマンのチューブマイクっていうとどうですか、70万とか80万ですよ、ね、そんなマイクの音に変わるみたいな、ね、大丈夫ですかね、そんなことして。よくわかりませんけど、まあね、結構遊べるっていうかね、楽しかったですね、これ作っててですね、面白いなと思いながらやってましたけどもね、まあ本当にまあ、考えてみたらね、もう新しい発見ね、本当にできないと思っている中でですね、もうできる方法を考えるとね、そういう方法っていうのは見つかってですね、なるほどと思えるようなね、そういうようなことがいっぱいあった1年でございましたね。まあできる方法を考えるね、僕なんかは特にね、もうできる方法を考えるというようなことでね、もうそういうのが座右の銘になってますからね、まあ、本当には普段からね、いかにしてね、こういう無理難題という中でですね、なんとかそのできる方法っていうのは見つからないだろうかっていうのを考えるっていうのはもう一つの癖になってしまってますんでね、まあね、やってみるといろいろとできるもんだなと思えるものでございますね、本当にね、はい、まあ、そんなわけでございますが、まあ、このね、信州梅さんからいよいよね、ついに完成いたしましたね、なので、YouTube の方にですね、新しくアップをしていきたいと思っておりますが、まあね、新しい企画をですね、まあ、そんなわけで、ね、考えておりますね、この YouTube をですね、この長野県が大好きな方々と一緒に作ることができないだろうかね、そういうことを今考えておりまして、例えばね、有志の方でですね、もうこのね、長野県大好きだっていう方とかですね、長野県に住んでいるとかですね、移住してきたとかですね、まあ、そういうような方々のと一緒にですね、まあ、こういう動画だとか、ね、それだとか、この写真とかですね、そういうものを提供していただいてですね、例えば編集は私の方でもできますが、まあ、例えば編集作業をしてみたいとかですね、そういうような方々にですね、もうどんどんね、参加をしていただいてですね、まあ、その皆さんでこの信州梅さんからのですね、まあ、YouTube の動画を作り上げるっていうことができないだろうか、ね、そのようなこともですね、今ちょっと考えているところでございますのでね、新しい企画ものとしてね、もう本当に年末年始ね、年始にかけて初めての企画としてですね、やっていくことができる、できればいいなというふうに考えているところでございますね。 はい、まあね、そんなわけでございましてね、ちょっと長いこと時間かかりましたけれども、まあそんなね感じで作り上げた新種夢参加でございますがね、これねマスタリングもね終了しましてね、いよいよね完成したというような感じになっておりますね。このね天ナビでもってね、ね最近は新種夢参加よくかけておりますけれどもね、まあこんな音に仕上がりましたよとかっていうのをですね、初めてここでですね皆さんに聞いていただけるっていう感じになりますがね、ね、こんちゃんの方はですね、もう配信のリリースもしたいなと思ってますし、また YouTube の方でもですね皆さんには聞いていただきたいなとかって見ていただきたいなっていう感じのものにしていきたいなと思っております。そんなわけでございましたのでね、ぜひ皆さんね、この新種夢参加ぜひね皆さんで聞いていただいてですね、まあたくさんの方々でこんなね長野県、まあ、僕らなんかすごくお世話になってきましたので、もうそういうね長野県の方々ね元気を出していただければなと思っておりますが、まあ、一つのね、まあ、そういうご当地ソングじゃないですけどもね、まあ、そういうものをよくねガネット作っておりますのでね、そんな感じで、まあどんどんね盛り上げていければいいなと思っております。そんなわけでございましてね、まあ、出来上がった新種夢参加でございますが、ぜひ皆さんね聞いてみてください。はい、それではガネットで、新種夢参加です。それではどうぞ。 そんなわけでございましてね、ガネットで信州夢参加聞いていただきました。そんなわけでございましてですね、まあ本当にまたね、このね信州夢参加、またねコミュニティ FM とかですね、そういうところでもねかけていただければなと思っておりましてですね、まあ皆さんのところにまたねこの音源をですねお送りしたりですね、まあいろんなことをしていきたいなと思っています。まあね、もうなんていうんですかね、もう信州参加っていう風ではね、やっぱりタミコさんは全然違うっていう、やっぱり夢が入ってないとダメなんだっていうことですね。昨日もちょっといろんな話をしてましてね、なるほどなと思ったりなんかしましたけどもね、まあなんていうんですかね、まあねこのねいろんなの難しい中でございますが、ね、新しい発見、それとか世界中が手をつなげなければいけないっていうような、こんな時代がやってきたというね、そういうことがあったり、まあ、いろんなね、まあ、部分で、まあ、このコロナというものは新しい何か生活の方法、あり方とかですね、そういうものを教えてくれているんじゃないか、ね、もうそういうような感じもするわけでございますがね、まあ、本当にね、いつまでこういう状況が続くのかとかっていうふうに考えてしまうとちょっと暗くなる部分もありますが、だけどね、やっぱりこういう日常っていうのをですね、まずは受け入れるしかない、ね、そういうような中でですね、新しい発見、新しい生活の様式、ね、そういうものをですね自分たちで、まあ、築き上げていく、ね、こういう風な形にしていくしかないんじゃないかと思いますね。まあそういう風に考えてみると、もうここからスタートラインが引けるわけですよ ね、そういうような感じで、やっていきたいなと思っております。ね、まあ、本当に2020年、ね、大変な、ね、こういう1年でございましたが、本当に皆さんね、もうぜひ頑張ってね、もう2021年も乗り切っていきたい、ね、そんな感じで考えております、ね。まあ、2020年大変でございましたが、本当にね、もういろいろと私たちもなんだかんだでお世話になりました。本当にね、2020年本当にどうもありがとうございました。そしてですね、2021年皆さんにとってね、新しい、とてもね素晴らしい年になるように、そんな風にねお祈りをしておりますがね、もう本当に2021年はですね、なんかね気持ちも僕ちょっと明るくなってるんですよ。なんかそういうなんかいいねバイオリズムがやってきたんじゃないか、そんな気もしますけどもね。はい、皆さんにとって素晴らしい年でありますように。それでは良いお年を。ありがとうございました。
天ナビ。